mucho. Y si es cara de Dios, antes de Dios, por Dios. Hay santos que se llaman, como se llaman, que yo 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 se山の頂から少し下った見るとメフィポシュ氏の角の出つばがついばがつばが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個干しぶどう100草夏の果物100個ぶどう酒1袋を乗せていた。王はついばに尋ねた。これらは何のためか。ツバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるか。ツバは王に言った。今、エルサレムにおられます。あの人は、今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王は、ツバに言った。メヒポシテの者は皆、今あなたの者だ。ツバが言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように、伏してお願いいたします。ダビデ王がパフリムまで来るとちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の身に依頼にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者、主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子、アブシャラムの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うんだ。お前は血まみれの男だから。すると、ツルヤの子、アビシャイが王になった。この死に犬目が王様のを呪ってもよいものですか。言ってあの首をはねさせてください。王は言った。鶴屋の子らよ、これらは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子でさえ私の命を狙っている。今このペニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。ダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり血をかけたりしていた。王も王と共に行った民もみな疲れていたので、そこで一息ついた。アブシャルムと そのすべてのためにイスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友アルキ人アシャイがアブシャルムのところに来たとき、アシャイはアブシャルムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャルムはアシャイに言った。これはあなたの友の忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。アシャイはアブシャルムに答えた。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々が選んだ方に私がつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたようにあなたにもお仕えいたします。そこでアブシャルムはアフトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャルムに言った。父上が王宮の留守番に残したツバメたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに含みする者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャルムのために屋上に天幕が張られ、アブシャルムは全イスラエルの目の前で父のそがめたちのところに入った。当時アヒトフェルの死沈面する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャルムにもそのように思われた。以上でございます。自分を迫害する者を受け入れると題しまして、横田美香先生よりメッセージをいただきます。
今日参加してない方もおられますけれども、午前中、韓国の教会の創立記念礼拝に参加して、みんなで君は愛されるために生まれたという韓国語で作られた有名な賛美歌を韓国語でですね練習して、韓国の教会の皆さんの前で賛美させていただきました。その時ですね、ものすごく緊張したんですけども、皆さんどうだったでしょうか。そして賛美している途中からこちら側からですね手拍子が入ったんですね。その手拍子で僕は本当に感激しましたね。あ、受け入れてもらってるんだなっていうことがすごくこう伝わってきたんですね。そしてその、君は愛されるために生まれたって、みんなちょっと歌詞分かって歌ってることは分かりませんけども、必死だったかもしれませんが、君は愛されるために生まれたんだっていうメッセージを僕たちは韓国の教会の人たちに対してしていたわけですが、でも実は私たちが韓国の教会の人たちに、また神様に愛されてるんだなっていうことを、その手拍子なんか感激しながらですね、神様のその素晴らしさ、神様のその愛をこう感じました。本当にしてよかったなと改めて思いましたし、こうして何不自由なく街道を使わせていただけること、本当に感謝足りなかったなということを改めて思わされました。一言お祈りをして御言葉を一緒に聞きたいと思います。天のお父様、今から御言葉を一緒に味わいます。どうぞこのものを清めてあなたが用いてください。今ここに集ったお一人お一人に神様が語りかけてくださるように、そしてこの街道を出るときに神の御言葉が残るようにしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。今日ちょっと長い箇所ですから、短くいきたいと思います。5節から10 4節までのその内容に絞って短くお話ししたいと思います。内容をちょっと簡単に言うとですね、ダビデがイスラエルの国を追われて、エルサレムのこの町を追われてですね、息子アブシャロムにこの迫害を受けてですね、逃げていく、その途中にいろんな人がダビデのところを次々に訪ねていった、それが15章、16章と記されている内容です。15章には比較的ダビデにこの味方するダビデを、この本当に打ち破れてこの悲しみに沈むダビデを励ますような存在が次々にこの神様によって送られていくわけですね。ところが今日のこの16章の5節から登場する人は全く反対の立場です。それは前の王様のサウルさんのこの一族で、サウルのそのしもべだった人です。で、結果的にダビデがイスラエルの次の王様になったことで、このサウルの一族がこの不遇を味わうわけですね。で、それでこの恨んでですね、このダビデがこのひどい恐怖、自分の子供にですねクーデターを起こされてイスラエルの王宮からこう逃げ出した、裸足で頭を覆いながら泣きながらこの坂道を登る、そういう本当に人生の逆境の中の時にですね現れて、そして皆さん石を投げながらって書いてますね、聖書に。石を投げられたことある人いるでしょうか。あんまりないと思いますけども、石を投げつけられながらこの呪われたんですね。ざまあみろっていう感じですよね。お前が悪いからだっていうふうに、ここで散々この痛めつけられたことが今日の聖書に書かれています。今日はその呪いに対するダビデの反応を一緒に学びたい、味わいたいと思うんですね。皆さんにもそういう経験あるでしょうか。本当に何か大きな、例えば仕事でですね、大きな失敗をしてですね、本当に落ち込んでいる状況がどんどん悪くなっている時にですね、この他の人からお前ざまみろと、このお前が悪いんだと、お前がちゃんと神様に従わなかったからそんな目にあったんだぞっていうふうに、この追い打ちをかけられたことを言われたらですね、一体どんな気持ちするでしょうか。一生懸命この真面目にコツコツやってきたのにですね、その本当に苦しい時、人生の逆境にある時に、それをこの本当に追い打ちをかけるような悪口、ひどいことをこのかけられるということ、その時私たちは一体どういうこの思いをするでしょうか。この時のダビデというのはそういう状況にあったということですね。でもっと言うと、シムイがこうって言う、それはちょっとおかしいんですね。発せずに、主がサウルの家の全ての地をお前に報いたんだって言ってるわけです。でもダビデはサウルに対して決して手を下すことはしなかったんですね。サウルは自分の命を狙ってる。で、サウルを殺すチャンスを神様は2回も与えてくれた。でも彼は、自分はこの神様が選んだ油注いだ方に手を下すことは絶対にしないって言って、この手向かうこと、逃げるばっかりでですね、手向かうことは一つもしなかったんですね。皆さんの、私たちの状況で言えば、いや、それなんかすごい非難された時ですね、いや、それ誤解だよって言いたくなるような、それ勘違いしちゃうよって、僕はそういうつもりでやったんじゃないんだと言いたくなる、また言える正当性のある、そんなこの状況で、この罵りを受ける、あざけりを受ける、そして石でこの投げつけるという、この侮辱を受けるということ、そういうところを今日の聖書の箇所でダビデは通されている。私たち人生でそんなことできたない方がいいんですけども、時に通ることがあるかもしれません。皆さんだったらそういう時どうするでしょうか。今日の聖書の箇所でダビデがどう反応したかということを一緒に見たいと思います。9節、10節、11節、ちょっと長いですけど3節続けて一緒に声に出して読みたいと思います。9節から11節まで、はい。すると、セリアの子アビシャイが王に言った。この死に犬目が王様を呪って良いものですか。行ってあの首を跳ねさせてください。 王は言った、セリアの子らよ、これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい、彼に呪わせなさい、主が彼に命じられたのだから。まず最初に反応したのが旧説のセリアさん。これダビデ この部下の一人、優秀な軍人だったわけです。ダビデと一緒に苦労を共にしてきた仲間ですね。だからこのダビデがこの罵りを受ける、それ黙ってられないわけですね。ダビデさん、こういう部下にてちょっと嬉しかったかもしれませんが、彼は劣化のごとく怒るんです。この死に犬めがって、これものすごいこの差別用語ですね。こいつ何言ってるんだと。で、王様、私に言って、あの栗をはねさせてください。殺させてくれって頼むわけです。ところが、ダビデはここで、待てって言うわけです。同じように反応しなかったんです。で、まあ、いろいろ書いてるわけですけど、ここで結論から言うと、ダビデはこのシムイさん、自分を呪う人を許したんですね。そして結果的に彼を救っていくわけですよね。ここでもしダビデがこのよっしゃ行けって言ったとしたらですね、この立場的にこのシムイさんたった一人ですし、ダビデの側には歴戦の勇士たちがついていますから、簡単にこのシムイさん殺される運命だったわけです。シムイさんある意味命がけでダビデを呪いに来たと言ってもいいと思います。その中でダビデはこのシムイを許し、そしてその罵りに対して罵り返すことをしなかったということが今日の聖書の内容になるわけです。で、私はこれこそ本当のクリスチャンの姿だと聖書は教えていると思います。旧約聖書だけじゃなくて新約聖書にそういった箇所たくさん書いていますね。一番有名なのは、あなたの敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいって書いてますね。非常にそれ難しいことです。聖書にたくさんそういったこと書かれていますね。他には例えば今日の聖書の箇所ではないですが、イエス様のことをですね、ペテロという人がこう言っていますね。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様は自分を呪って十字架につけて殺そうとする人をその許して、むしろその自分を呪う人を救うために十字架にかかったんですよね。使徒パウロという人も同じような生き方をしています。第一コリントの4章10節13節にこうありますね。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時も祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。パウロも開拓伝道、そのローマやコリントやエペソやそのフィリピといったそういったアジアのヨーロッパのこの町々を伝道する中で、たくさんのこの恥ずかしめ、罵り、迫害を受けた。でもやられたらやり返すではなくて、やられても帰って祝福し、慰めの言葉をかけたというふうにここで書いているわけです。これ改めて僕が言う必要もないかもしれませんが、これがクリスチャンの歩み、生き方だということを今日もう一度覚えたいんです。聖書には2つの反応がある。1つはアビシャイの反応、劣化のごとく怒ってやられたらやり返さずにはいられないという人の姿、そしてもう一人はダビデ、放っておきなさいって、呪わせるままにしておきなさいっていう、その蔑みを受け入れていく姿、甘んじて受け入れていく姿、イエス様の姿がここに描かれているわけです。 でいつも言いますけども、私たちの救いというのは本当の意味ではそこにあるということだと思います。先ほど新田さんの証の中でいろんなことを話してくれていましたけども、その中で彼はこう言ってましたね。例えば正確じゃないですけども、そのタイに来てですね、もう嫌なこといっぱいあって、その辛かったけれども、それによって自分に死ぬということを学ばせていただいているんだと思ったって言ってましたよね。同じことですね。私たちは例えばパン屋さんの話したら、パン屋さんがうまくいってですね、成功して新田さんのパン屋さん、あるベーカリー、イルエがですね、この世界中に広まってですね、大富豪に新田さんがなるのが救いではないんです。新田さんの救いでもなくて、新田さんの名前ばっかりだしね、彼の本当の救いはそれを受け入れて自分に死ぬことができるとき、初めて真の救いに至るということ。私たちのキリストが提示している救いってそういうものですよね。イエス様言われました。自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私と福音のために命を捨てる者はそれを得る。捨てることがないと得ることはできないということです。自分に死ぬことがない限り救いに預かることはできないということです。自分が得るばっかりでですね、能力を身につけ、富を身につけ、そう言って上昇志向でどんどん上っていくことが聖書が教えている真の救いではないということです。むしろあれも取られ、これも取られ、どんどん今まで持っていると思っていたもの、大事にいたと思っていたものが神に削がれていって、減り下っていく姿、それが本当の救い。そしてそれを今日新田さんがね、まだ彼の途上だと思いますけども、それを受け入れるということですよね。こんなんでこんな人たちと一緒にやっていかなきゃいけないんだということを、その傲慢な自分を捨てて彼らと一緒にやっていく、その惨めさや悲しさや困難や苦しみを受け入れるというところに本当の救いがある。このダビデのようにですね、アビシャにやられたりやり返すという性格では、生き方ではなくて、やられた時に相手を祝福し救っていく、そういう生き方に変えられていくこと、これが本当の救い、聖書が教えている救いであるということ。でダビデっていうのはそのことように、そのように本当に彼の心が清められ救われていくように、神様がこのように練っておられるのがこのサムエルの後半部分だと思います。で最初はこのゴリアテをやっつけですね、どんどんこの神が共にいたので成功していく彼の人生が描かれていますけども、後半はほとんど苦難ですね。サウロに妬まれて逃げ回らなくてはいけないし、また大きな罪を犯して、そしてまた神の裁きにここで会って、アブシャロムから逃げなくてはならなくなった。このような苦難を通して神様は彼の心を救いに導いておられるということ、ね、もちろん信仰の生活というのは最初があるわけですけど、いや神様今日信じますって言ってそれで終わりではないということです。そこからもうハッピーで無駄の面もないという人生ではないということですね。クリスチャン生活はいろんな苦しみを通されるわけです。それを通して神様は私たちの心に、キリストの心を与えようとしているのに、私たちの心がキリストの心に変えられていくように、もっと分かりやすく言うと星野富雄さんみたいな心ですよね。この自分の体が五体満足じゃなくなって、もう首から下は全く動くことができない、そのようなことが絶対に受け入れられなかった、もう生きてるのがつらかったって言った人が、神に出会って生きてるのが嬉しくなったって変わる、この困難を益として神様が与えてくださったんだと受け取ることができるものに変わっていく、これが救いっていうことですよね。で私たちはやっぱり自分というのはやっぱり死んでも生きまた復活してですね出てくるのでね、やっぱり苦しみ続けるし戦い続ける、 あの時あの人にあんなこと言われた、その時本当に自分に真理ですね、許すことができた。でもまた別の人に同じようなことがあったら、またこのやられたらやり返すことがいられない自我というものがムクムクと起こってくる。それ繰り返し繰り返し行くことで、少しずつ少しずつ私たちはこの研磨されていくように、キリストの心に変えられていくということ、ダビデはそのように変えられていったということ。で、私たちも自分の事業が成功することとか、自分のその願うこの世的な幸せを手に入れることではなくて、神様が私たちに願っているキリストの心へと私たちが変えられていくことを、私たちもまた求めていきたい。すなわち自分を捨てて、自分の十字架を一緒についていくということ、自分の命を神のために捨てて、本当の命を手にしていく、そういう生き方へと召されていると思います。もう2つ短く言いますね。それで、そのもう一つ大事なことはですね、ダビデはこの時なんでこんな風にですね、柔軟にですね、寛容になれたかということです。なんでこんな自分を本当に逆境の中にある時にアビシュラのように反応せずですね、この受け入れることができたかという一つのポイントで、もう一つ言い方変えるなら、私たちが本当のクリスチャンになってキリストの心へと変えられていくための一番大事なポイントは何かということです。ダビデはなんでここでこんな風に起こらなかったのか、なんでこの打ち取らなかったのか、簡単に彼をシムイをやっつけようと思うとやっつけれるんだけど、でもそれをせずに呪わせるままにしなさいって言ったのかということですけども、皆さん、どうしようと思いますか。それはダビデがですね、本当に忍耐深かったからではないです。ダビデはもうしょうがないと、これ我慢しなきゃと、ここはこの我慢のしどころだっつって、この忍耐に忍耐したわけではないと思います。もちろんそれもあったと思いますが、それでは民ではないと思います。またこんなですね、シムイみたいなこのちっぽけなこの人間、こんな小物は相手にするに値しないって言って、この無視したわけでもないんです。彼がなぜここでこの人の言われる話で受け入れることができたのか、彼を許すことができたのか、それはいいですか、このシムイの7節8節で言われているこの言葉を、彼は神の言葉だと思って聞いたからですね。すなわち出て、いいですか、7節かっかく言いますね、出て行け出て行け血まみれの男、横島なもの、最後にもう一度、お前は血まみれの男だからって言ってるわけです。ヘブル語の原文読むの通りを言うと、8節のこの、今お前は災いに遭うのだというこの言葉はですね、あなたはあなたの悪の中にいるというふうに書かれてますね。直訳的に言うと、あなたはあなたの悪の中にいますっていう言葉が使われてますけども、つまり自分はサウルに手は下さへんかったけれども、でも確かに私は血まみれの男だ、横島なものだということを彼は神の声としてここで認めたわけです。つまりバテシバを解任し、そしてそのドブリアを殺害したということにおいては、私は紛れもなく血まみれの男、横島なものだということ、そして自分がどうしてこんな苦しみにあっているのか、それは自分の罪が原因だということを彼はここでよく知っていたんですね。これがアビシャイとの明白な違いです。アビシャイは自分の罪がわからない、まあ聖書も書いてないのでね、でもダビデはわかってるんです。この人が言ってることは、おかちょっと筋が違うと、サウルには僕手出してないのに、なんでサウルのことで恨まれなあかんのって思う気持ちはあったかもしれないけども、でも彼が言ってるそれ以外のことは全て自分に当てはまる。あ、これは神様が語っておられるんだ、自分は確かに血まみれの男、横島な人間だ、私は このような罪を犯した。だからここで10節でね、セリアの子らよ、これは私のことであなた方には関わりないことだって言ってるんです。つまり彼はシムイさんはちょっと誤解してますけども、でもシムイを通して語られているこの呪いの言葉は確かに私自身のことを言っている。つまりなんで彼が怒れへんかったか、やり返さなかったか、それは彼がその罪をその通りだって認めたからですね。本当に自分は悪人だ、よこしまなのだということを心の底から同意していたからです。だから手を出しちゃいけない。彼は正しいことを神によって語っているのすぎないのだということですね。で、私たちがどうやったら自分に死ぬことができるか、どうやったら私たちもこのダビデのように右の方を打たれた時に左の方を差し出すような、自分を迫害する者のために祈る者となることができるのか、その唯一の入り口は、聖書が教えている唯一の入り口は、それは自分の罪を認めるということですね。自分がどれだけ悪い人間であるか、さっきのパン屋さんの話で言えば、自分がタイの人を見下していたというその自分に気づき、そこを受け入れるということですね。そういう自分の高ぶり、高慢、浅ましさ、そしてこの残虐さ、この姦淫の罪、自分は本当に血まみれの男、よこしまな人間だと思う、そこを通らない限り私たちは自分を捨てるなんてことをしないと思いますね。言い方変わりなら、自分自身を本当に悲しむということです。ああ、自分がなんと惨めな人間なのかと思うということ、それを抜きにして自分の命を、自分自身の自我をですね、捨てよう、そして神様に従おうとは人間なかなかならないです。自分のことがいい人間だと思っているうちはですね、やられたらやり返します。右の方を打たれたら左の方を打ち返すよね。なぜなら自分はそんなこと言われるような人間じゃないって思うからです。自分はもっとマシな人間だと思うからですね。だから反撃するんです。でも本当に自分の罪を知っている人、そして自分の罪に悲しみを持っている人は、人から非難された時に心からその通りですということができる。これ忍耐ではないですね。忍耐ではなくて本当にそうだって思うということ。ロイド・ジョーンズという人が言っていますけども、その人が本当に謙遜かどうかは自分の口で言うかどうかじゃなくて、人から非難された時に明らかになるって言ってますね。つまり横谷という牧師がですね、僕は本当に罪深い人間なんです、で、あれもできない、これもできない、信仰も足りない人間だって自分で言うのは簡単なんです。で、それ本当の謙遜かどうかはわからないです。あの人、横谷先生、謙遜やなって周りの人は思ってくれるかもしれないけど、でも本当に僕が謙遜かどうか、それはわからないっていうことです。僕が本当に砕かれて、へり下った心になっているかどうかは、教会の皆さんが、横谷っていう牧師、ほんまにあかんなと。あいつほんまに説教下手やし、あの信仰もなってないし、この貧困も法制でもないと、行いもなってないなって言われた時に、僕がどんな反応するかで、私が本当にへりくだってるかどうかが明らかになるということです、ね、その時私が本当にダメだよね、その通りだと思った時には私本当にへりくだってたんだと思いますけども、いやそんなことないよ、あ君それ間違ってるよ、あれはこういう事情があってねとこう言い訳をしたりですね、あるいは怒って相手を攻撃反撃したりとかですね、もし私がしたら私は全然傲慢であり、本当には砕かれていないし罪が分かっていないということです。で、私はもう告白しますけど、まさにそういう人間だと思ってます。まだまだ私自身がこのやられたらやり返さずにはおれない、そういう自我をすごく持っていますね。で、本当に私自身がまだこの砕かれていない、自分の罪がどれだけひどいのか、どれだけキリストを痛めつけたのかが本当に分かっていない人間なんだなって、そのことで立証されるわけですね。 皆さん自分に置き換えて考えてみてください。人から言われもないことでこの時のダビデのようにね、勘違いかもしれない、誤解かもしれない、でも人から蔑まれるとき、罵られるときですね、自分は出してどんな反応をするだろうか、どんな反応をしてきただろうか、ぐっとこらえるということではないですよ。にえく、体にえくり返ってるより顔は笑顔というわけじゃなくて、本音で自分がどう思ってるかということが問われるということです。で、私たちは本当にキリストに似た心に変えられていくためには、そういった痛みや苦しみを通って砕かれていかなくてはならないということを、ダビデはバテシバのその事件を通して砕かれていったわけです。自分はなんと愚かな人間なのか、人は私を王様だとこのいいこの評価してくれるけれども、でも自分は大きな罪を犯さずにはいられない、またこれからも犯す可能性の危険極まりのない貧しい人間なんだ、ここで思っていたので、アビシャイのようには反応せずに神殿から呪われた時に呪いをそのまま甘んじて受けることにしたわけですね。で、それが本当に私たちがキリストの心に変えられていくためには通らなくてはならないステップなんだということをぜひ覚えてください。もう時間ないですね。最後もう一つだけ短く言うと、もう一つだけ注目してほしいのは12節ですね。ご一緒に12節お読みしましょう。3、はい、多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。注目してほしいことは一番最初の言葉、多分ということですね。ダビデはここで多分、ヘブル語原文には同じ言葉が記されています。もしかするとひょっとしてというようなニュアンスの言葉ですね。多分って言ってるんです。だからダビデはここで確信がないんですね。おそらくって言ってるわけです。そういうことでしょ。日本語の意味でも多分って言ってることは、間違いなく主は私に幸せを報いてくださるとは彼は言い切れなかったんです。確信がなかったんです。これかつてのダビデの姿とは違うんです。かつてゴリアテと戦う時には、主は今日このペリシテ人活営のないものを必ず私に渡してくださるっていう、ものすごい信仰、確信、勇者ですね、信仰に満ちたこの勇士があったわけです。でもいろんなことを経験したダビデはここで多分って言わざるを得ない、そういう信仰になっていったわけです。前回読んだ15章の25節26節も同じですね。もしっていう言葉がついていますね。絶対ではないっていう、言い切れないということです。それはなぜか、それはずっとこの時のダビデは私の事件を通してですね、神の裁きを意識していたわけです。で、このうまいこといけへん、何年かこの自分の娘が強姦されたり、あるいはその誤解した自分の息子がですね、この殺害にあったりですね、そして自分のもう一人の息子が謀反を起こして、そういうこの次々に起こってくるこの災いを通して神様のこの裁きを身に染みていたからですね。だから彼の中で思っていたことは、自分はもう神様に見捨てられてるんじゃないかという思いが常にあったんじゃないかと思うんです。それがこの多分という言葉に現れている。かつてのように主は私と一緒におられるという確信がこの時にはもう持てなくなっていた。多分、もしかすると、もしとしか信仰を表明できなくなっていた。で、この後半に今日触れませんでしたけども、あのアヒトフェルの言葉が出てきますが、アヒトフェルさんの言う言葉はこの神の言葉のようであった。ダビデにはそのように思われたってあります。つまり神様の言葉のようなことを語る助言者がなんと敵側についている。だからもしかすると、神様は私を見捨ててアブシャルムの側におられるのかもしれない。かつてサウル王から離れてダビデについてくれたように、今度は自分も離れてアブシャルムについているかもしれない。 そういう不安と恐れの中でこの純説の告白がなされたっていうのと、それがこの多分という言葉に表れています。で、私たちも信仰生活の中で罪を犯したり、あるいは教会を離れたり、あるいは何か人に教会の人につまずいたりとかですね、してこの神様から離れる時にこのような恐れを経験します。もう神様は私のことを一緒にいてくれへんのちゃうか、ね、でも今日もう一度ここで覚えたいのは、それような中でダビデが純説のように告白しているということですね。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを拭いてくださるだろう。共同訳、新共同訳聖書で純説読むと、多分主は私の悩みをご覧になりということですね。私の心っていうのは、直訳で言うと目っていう意味が、言葉が使われます。つまり私の涙ですね。私のこの目の涙を神様見てくださって、もしかしたら憐れみの心を焼いて助けてくれるかもしれない。今日最後に、もう本当になくなってしまうので、今日最後に皆さんと分かち合いたいことは、信仰が不完全な中にあってもいいということです。それでもそのような中で神を見上げていってほしいということです。神様ほんまに僕に一緒にもういるのか。5年前タイに来た時、バンコクに来た時、神様の臨在すごく感じたけども、今なんか感じへんなんだともし僕は思ってたとしてもですね、そんなことないんですけども、まあ本当に神様はおられることよくわかるんですが、でももしそういろんな教会のこの出来事を通して、あるいは自分の罪の生活を通してですね、そういう境遇になったとしても、でもそのような中で主を見上げていくのがまた信仰であるということです。そのことを忘れないでおいてほしいと思います。かつてこの洗礼を受けた時のようにですね、感動を持って賛美歌を歌うことができなかった、感動を持って御言葉を味わうことができなかった、ここ最近なんか聖書を読んでもちっと心に響いてこないと思ってるんですね。でもそのような中でこのダビデのように主を見上げていくということ、ひょっとしたら主は憐んでくださるかもしれないと思って、そのような弱々しい信仰の中で、でも神に仰いでいく、そういう信仰を神はその弱さがある時に求めておられる。まあ初のダビデのように本当に確信に満ちた信仰がずっと続けば、それは一番いいんですけども、そういうことないわけですね。で、そういうことがないそのようなダビデをあえて聖書はここに記して、そしてこれと同じような信仰をあなたに持ってほしいって今日願っているということを、ぜひ神様がそう願っているということを信じてほしいと思います。一言祈ります。神様、今日ダビデが本当に逆境の中で、神にから言われのない本当に誤解のようなことで、罵り受け、あざけられ、呪われ、そして石を投げつけられた、そのような中で神様、その彼を許し受け入れ、またその罪を認め、そしてそこから主よ、この涙を見てくださって、私の涙をご覧になり、私をもしかすると助けてくださるかもしれないという信仰を発揮したことを、私たち一緒に味わいました。私たちも信仰が揺れ動きます。すごく神様があなたを近く感じる時もあれば、なんか神の臨在を感じることが少なくて、それは私たちが罪を犯したからであって、私たちがあなたから離れたからでありますけども、でもそのような時に私たちもまたダビデのように神を仰ぎ見ていく信仰を与えてください。願わくは私たちが今抱えている、もし気づく罪があるならば、あなたとの交わりを断っている罪があるならば、それを示してください。ますます私たちが自分の罪を知るものとならしめてください。十字架を仰ぐものとならしめてください。イエス様のお名前で祈ります。 それではお立ちいただける方はお立ちください。冒頭の賛美を捧げましょう。